宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード77。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。さて、2019年も今日で9月も終わりまして、明日からは10月となります。きゃーあと3ヶ月ですね。あの9月の終わりからね、ちょっと私こう自分と向き合ってまして、自分が納得した状態で2019年、あの良かったなと思える形で年末を迎えたいなと思って、まあいろいろ取り組んでいるところなんですけど、まあね、こう話すと何かこう特別な大きなことをやっているように聞こえるかもしれないんですけど、まあ特別なことではなくてですね、あの今年年明けてからずっと挑戦してみたいなと思っていたことだったりとか、まあ、あの日常生活でももっと意識してやりたいって思っていたことをやってみるとか、まあそんな感じなんですけど、でね、あの2019年10月、この1ヶ月はね、あの私個人的に女子力上げ上げ月間と名付けましてちょっとここらでね、女子力を高めたいなと思ってるんですよ。あの一つね、具体的な行動目標を掲げて、まあ、それを1ヶ月実行していこうかなと思ってまして、皆さんも一緒にどうですか？女子力もしくはあのイケメン力を一緒に上げるっていうね、集中してやる月間にしませんか？でですね、私はあの、まあ、すごく簡単なことを目標として掲げてるんですけど、まあ、10月1ヶ月間頑張ること発表しますね。それはですね、じゃじゃん、ハンドクリームとボディクリームを意識的に塗るですそれだけかーいはい、それだけなんですけど、いやね、まあ普通にハンドクリーム、ボディクリームって普通に塗ってる人がほとんどだと思うんですけど、世の中まあ私もね、もちろんハンドクリームもボディクリームも持ってるんですよ。でも巷の女子たちみたいになんかもう常に塗るみたいな習慣が私なくて、まあというのも私物心ついた時から太ってるので、オイル、その油的なね、オイルは自分からこう放出されるオイルで足りてるんですよね、多分だからこうあんまり乾燥肌でないというか、そんなにガサガサするっていうタイプではないんですよ、肌が。まあ真冬とかね、さすがにあれですけどね、手とかすねとか、まあ、肘とかね塗ることもありますけど、まあ、あの1年を通して基本的に塗らなくても大丈夫っていう、生きていけるっていうタイプなんですよ。でもほら、あの普通の女の子はね、1年中めっちゃ塗ってるでしょ。でアメリカに来てから、まあ、やっぱりこっちって日本よりも気候がこうドライなので、肌もね乾燥するんですよ、こんな私でも。でさすがにね、あの自分から放出される油だけでは足りなくなってきたみたいで、まあ、年齢っていう説も濃厚なんですけど、まあ、ちょっと乾燥してきたなって思って、でハンドクリームに関してはあのネイルをしている時期とかは、まあ、普段よりも意識して手先塗るようにしてるんですけど、ネイル何もしてない時とかだと本当もう気づくと悲惨なことになってるんですよ。で最近ね、自分の手を見て、あー年取ってきたなと思って、なんか明らかに張りがないし、なんかシワ多いし、なんかまあもうちょっと手遅れ説そしてあんまりそんな塗っても塗ったところで変わらない説もあるんですけど、まあ、ちょっと季節も寒くなってきてるしね、ハンドクリーム頑張って塗ろうと思ってまして、でボディクリームなんですよ、問題は。私本当に全然塗らないんです。なんか本当にもう塗る習慣がないんですよ。で何度かね、このアメリカの家に遊びに来てくれているいとこがいるんですけど、その子がね、毎回トレジョのボディクリームめっちゃ買っていって、もうストックしとかなくちゃって口癖のように言ってるんですよ。で毎回そのボディクリームをもうガツ買いしているその光景を見てね、ああ女子は違うなって思ってるんですけど、 なんていうのかな、もう乾燥しちゃう、カサカサしちゃう、もうやだっていうのがやっぱり女子だよなと思って、ほら私あんまり乾燥しないので、で、あ、やっぱりね、太ってる私とは違って細い子は違うなっていうのと、あとはまあもしかすると私も乾燥している部分エリアが体の中であるのかもしれないんですけど、それをそんなに気にしないってことも気づいたんですよね。肌がちょっとぐらい乾燥しててもね、まあいいじゃんみたいなひどいちょっと女子じゃないですよね。で、まあそのいとこが来た直後とかは影響されて、まあ、私もボディクリーム塗るようにしようと思って頑張るんですけど、まあ、1週間も続かないっていう。で、まあ、さっきも言ったんですけど、年を取ってもきましたしね、ボロボロになる前に、まあ、しっかりとケアをしたらどうだろうと思いまして、まあ、やっぱりねモイストな方がね肌は気分がいいかなと思って、きっとね。で、まあ、ちょっと年末に向けてそのあたり女子力上げていきたいと思います。まあ、私の中ではもう本当に小さいことなんですけど、ハンドクリームとボディクリームしっかり塗ってる人は、あ、女子力高いなと思うんで、素敵だなと思って。まあそんな本当日々の小さなことなんですけど、今月やっていきたいと思います。皆さんもね、どうですか？女子力アップ、イケメン力アップ月間、一緒にやりませんか？はい、はい、オープニングちょっと話しすぎました。はい、で今日のこのポッドキャストではこの前あった嬉しい出会いについてお話ししようと思います。その他今日は何を話すんかな、忘れちゃった、英語の話のコーナー、そして What I Miss About Japan も予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、この前ですね、とってもとっても嬉しい新しい出会いがありました。偶然共通点がある人と出会いまして、ことの発端はですね、久しぶりに一つ前の学期に取っていた英語のクラスの先生から連絡があったんですよ。急にメールが来たんですよ。で、件名が Can you believe? 的なやつで、で、なんぞやと思ってそのメール読んだら、歌子の他にもタップダンサーがうちのクラスにいるなんて信じられる?みたいな感じで送られてきて、今学期はねスケジュールが合わなくて、まあ、合わなくてというか厳密にはちょっといろいろバランスを考えて、まあ、今学期はその英語のクラス私取ってないんですけど、でその先生からのメール曰く、そのメールをくれた日からね、クラスに新しい台湾人の生徒が来たんですけど、授業を受け始めた、そのクラスを取り始めたんですけど、その子がなんとタップダンサーなんだと。で、先生がそれを聞いてびっくりして、その子に前の学期までね、もう一人日本のタップダンサーがこのクラスにいたんだよって話したんですって。で、そしたらその子がぜひ私の連絡先を教えてほしいって言ったということで、で、まあ先生的には先に私に連絡を取って、もしも私が良ければ私から彼女に連絡してあげてほしいなっていう内容だったんですけど、メールのね。で、今住んでいる、私が住んでいるエリアというのは、まあ、そんな大きな町ではないので、タップダンサー、まあ、特に大人のね、結構踏めるレベルのタップダンサーって全然いなくて、そんな人がいることにもびっくりしましたし、それが台湾から来た子だって聞いてさらにびっくりしました。台湾って結構タップやってる人がいるイメージがあって、というのもね、台北に大きな、まあ、頑張っているタップカンパニーがあるんですよね。結構東京のタップダンサーともつながりがあって、東京で行われているインターナショナルタップダンスフェスティバルとかに来たりとか、まあ、逆に台北に日本からタップダンサーがワークショップに行ったりとか、まあ、台北のタップダンスフェスティバルに、まあ、誰か東京からゲストでね踊りに行ったりとか、まあまあその東京と台北って交流があるんですよね。だから、おお、台湾のタップダンサーか、どんな人かなってすごく興味を持って、で早速その先生に教えてもらったアドレスにメールを送ってみたんですよ。私の自己紹介と、あと連絡の取りやすい方法でぜひ返信してねって書いて、まあメアドと、あとテキスト用の携帯電話の番号と、あとは一応 LINE の ID と。で、そしたら速攻 LINE で 連絡が来て、もうさ LINE ってところで親近感湧いちゃいますよね。そのなんていうの、東アジアしか基本的に LINE って使ってないんで。で少しこう LINE でチャットをしていたら、あのちょっと電話で話そうよって連絡が来て、おお、なかなか積極的だなと思って、でここであの私もちょっとは成長したなと思ったのが、前までは友達ですら英語でこう電話するのが結構億劫だったんですよ。絶対文字でチャットで会話をした方が、チャットとかテキストでね会話をした方が分かりやすいし、間違えとかも起こりにくいし、だから基本は私誰とでもテキストとかチャット LINE とかで連絡を取るんですけど、特に初めましての人なんて電話で英語で話すなんてできっこないっていう感じだったんですよ。でも、まあ、今回その彼女から電話で話そうって言われて、まあ、いいよって言って、なんかねちょっと心配もしたんですけど、前向きに気軽にねいいよって返事できて、まあ電話でその後話したんですけどね、まあ私も成長したなと思ってで電話で話してみてもなんかすごくいい感じで、なんか気が合う感じで、じゃあもう会って話そうよってなって展開早いで、早いでしょでそれがね、まあ、とある金曜日の夜の出来事だったんですけど、もう次の週には会う約束して、もうテンポよくね速攻始めましてでランチをしてきました。ですごくねお互い気軽な感じで、なんか向こうが車ないって聞いたんで、あじゃあ私ピックアップに行くよとかって言って、向こうもあいいの、じゃあお願いするとかってなってまああの私が車で拾いに行って会ったんですけど、初めましてのお互いの第一声がヘイっていうヘイヘイって言って会って、で第二声目がワーオって言ってでまあその後あナイスミーチューって言い合って、なんかちょっと面白かったですね。でその後インナナウトっていう、あのそのカリフォルニアに、カリフォルニアっ子にはおなじみのねハンバーガー屋さんに行ったんですけど、ハンバーガー屋でね4時間ぐらいいました。私たちめっちゃ喋って、すごく気さくでね、あの気があってすごく語っちゃいましたね。そうで、そのさっきね少し話した東京には、違うか、台北にはその東京のタップダンサーであればみんな名前は聞いたことであるだろう、まあ、タップカンパニーがあるんですけど、その台湾の台北にね、で彼女はそこのメンバーだったんですよ。で個人的に私はそのカンパニーの人とはこれまで全然関わりがなくて、まあ、活動状況とかはその東京に行った時は周りのタップダンサーを通じてとか、その東京のタップダンサーが台湾に行くとかいう、そういう時にそういったその台北の状況を聞く程度だったんですけど、でもまあそんなね名前聞いたことある知っているカンパニーの子だったなんてびっくりだなと思って、でそして向こうもね、私個人のことは知らなくても、私が所属していた東京のタップスタジオだったりとかカンパニーのことは知っていたりとか、その私が当時ね一緒に踊っていた周りのタップダンサーのことはよく知ってたりして、すごいなと思って、世界は狭いと思いました。そうだから、そのタップの話とかたくさんしましたし、まあ、あとはね海外で初めましてで人と会う時の、まあ、ベターなトピックなんですけど、まあ、なんでここに来てどんな感じでこう今まで暮らしてきたか的なね話とかしたりとか、あと今興味を持っていることの話とか、今後どうしていきたいかとかいうこととかもいろいろ語って、いやね本当楽しかったです。こうダンサー自体に会うのも珍しいですし、タップダンサーはなお珍しいので、だからこう普段今生活しているエリアにいて、こう誰に話しても分かってもらえない、なんかこう感じることとかね、苦労していることとか、そのタップダンスやってることとかでね、そういうことを共有できて、めっちゃ分かるって共感してくれて本当に嬉しかったです。楽しかったですね。まあ、しかもその彼女はねとっても行動力があって、今まですごくいろいろ頑張ってきているし、でそれにこう結果もついてきているし、でさらに私にはないね前向きさを持っていて、話しててすごく良い刺激を受けました。その自分を信じる力とか、自分を信じるためにその信じられるだけのことをしっかりやるとか、自分のスタイルを大切にすること、あとは自分の可能性をね大切にするっていう意識をしっかりと持っていて、具体的な年齢は私聞かなかったんですけど、多分ね私よりも全然若いんですけど、なんかねいやインスパイアされましたね。 私も頑張らなきゃと思いました。ドヨーンってへこんでいる場合じゃないなって思いましたね。人生もっと頑張らなきゃだし、何よりも楽しまなきゃだなって、彼女の話を聞いていて思いましたね。はい、まあ、もちろんね、今後もちょくちょく会ったりご飯したりお茶したりで、もちろん一緒にタップしようっていう話もしているので、一緒に練習したりとか、まあ、コレを作ったりとかしたいと思います。やばい、とっても楽しみです。まあ、これからも仲良くしてもらってね、可愛い子ちゃんエキス、そして若者エキスをたくさん吸い取りたいと思います。はあ、本当に嬉しい、楽しい、素敵な出会いでした。連絡してくれた先生にとても感謝です。はい、ということで今日はね、新しい出会いのお話でした。嬉しいな。はい、英語の話のコーナー。はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。今日はですね、なかなか英語を話せるようにならない、語彙力が伸びない、フレーズが出てこない、どうしたらいいですか、何からやったらいいんでしょう、というざっくりとした質問、まあ、なんですが、先日いただきまして、いやね、私なんかまだまだなんで本当にすいませんっていうレベルなんですけど、でもそんなまだまだな私だから、逆にこう英語を頑張り始めたばかり、まだアメリカに来たばかりという人の気持ちすごくわかるので、私なりに答えてみようかなと今日思ってお話しするんですけど、やっぱりですね、使う英語、実際に使う英語を勉強するのが一番だと私は思いました。ここ数年、実際に話す機会のありそうなトピック、それからやっていくのがいいと思います。で、初めは会話をしていてポンポン英語が出てくるなんてありえないので、それができたら苦労しないですよね。そう、だから全然英語が出てこないっていうね、そういうシチュエーションって普通なんですよ、ノーマルです。なので初めはもう話すことを事前に考えておいて、それを話すっていうことからでいいんじゃないのかなと私は思います。スクリプトを考えちゃうんですよね、話すことをもう事前に。で、例えばアメリカに来たばかりで ESL 英語のクラスですねに通い始めたばかりの人であったら、もう絶対に十中八九、まあ十中十ですね、どこから来たの、いつ来たの、結婚してるの、旦那さんはとか、子供は何人とか、まあ、あとは自分の家族のことね、他の家族はアメリカにいるの、日本にいるの的なね、その自己紹介的な、それ絶対聞かれるの で話す機会もたくさんあるので、それをまずもう考えて丸暗記でいいと思うので、何度も何度も話すようにするといいと思います。で、この自己紹介系のトピックって何年先もずっと初めましてで会う人とはその話するので、もう呪文のようになってくるんですよね。で、慣れてきたら少しずつバージョンアップさせていくんです。簡単な文章でさらっとしか説明していなかったところを、まあ、ちょっと詳細を付け加えてみたりとか、言い回し変えてみたりとか、まあ、ってね、私も今こんな話してますけど、私がいつも誰かにアメリカに来た経緯を聞かれて答える話って、何年も前からずっと同じ話をしてるんですけど、私もね、ちょっとバージョンアップこれを機にしようかなと思うんですが、で、特にネイティブの人とか、こう日本人、まあ、もしくはその自分自身にね、興味をすごく持ってくれた人っていうのは、そこからね、さらに質問をしてくれるんですよね。ああ、そうなんだ、旦那さんの仕事の関係で来たんだ、で旦那さんは何の仕事してるのとかね、こう枝分かれしていく部分もその後説明できるように単語を調べておいたりとか、文章を考えてみたりするのもいいと思います。だからね、私もね、だいぶうちの旦那の仕事については今までも聞かれてきましたし、そして話してもきましたね。だからこう慣れてきました。あと自己紹介系でなくても、お子さんがいる方であれば、学校とかでね、他のママさんと話すことがあるでしょうし、公園で、まあ、周りの人と話すこともあると思います。自分の子供についてとか、まあ、相手の 子供についてとか、あの私は子供いないのでね、全然その系の話わからないんですけど、絶対そういう場面でよく話されているトピックってあると思うんですよ。よく出る話題で、そういう話をある日こう誰かから振られても答えられるように用意をしておくといいと思います。だからこう先輩ママさんにね、周りの話せる、あの聞いてみるとか、まあ、ネットで調べてみるとかでもいいと思いますし、あの奥さんがいる方ね、学校のこととか本当に大変だと思いますし、本当にママさんたち尊敬私してますけど、あのそのそこからね、こう子どもの学校関係のこと、お友達関係のこと、そこから自分自身の英語も上達していくいい機会というかね、いい場だと思うんですよ。私には絶対ない場所だから、そこはだからすごく羨ましいなと思いますので、まあね、大変でしょうけど子育て、あの楽しみつつ自分のためにもなるようにね、こう意識転換して頑張っていただければなと思います。あとそれからね、英語のクラスに今通っている人とかって毎週定期的に会う人がいますよね。でそういう場合はもう週末の話は鉄板ですよね。アメリカでは、アメリカだけじゃなくて、そういう英語を話すところって全部そうなのかな。イギリスとかオーストラリアとかでもそうなのかな。その How was your weekend って週末どうだったって週明けに聞く、そして聞かれるっていうのがもう定番なんですよね。で It was goodとか、Nothing special とか、まあ、適当な簡単な言葉で返しがちですけど、まあ、具体的に今週、先週末は何をしたよとか、どこ行ったよとか、そういうのを返せるようになるといいですよね、少しずつ。で、この How was your weekend も儀式的にね、まあ、とりあえず行ってくる人も多いんですけど、でも、まあ、パッとあのどこどこ行ったんだとかって答えると、それについて興味を持って突っ込んで質問してくる人もいますよね。でこれもまあ同じで、そこから派生することをね、ちょっとずつ言えるようにしていくとか、あとはその自分の定番のお気に入りの週末の過ごし方とかがある人は、まあ、それについてどうやって説明しようかなとかって考えてみるとか、ある程度話せるようになってきても、こういつも同じような単語で同じような言い回しになっちゃうってよくあると思うんですけど、まあ、たまには別の言い方に挑戦してみるとかね、なんかそういうのもこう話せるようになる、語彙力、言い回し、フレーズが増える一個の方法かなと思います。あとその How was your weekend なんですけど、ぜひ聞き返すのも忘れずにですね。相手の話からその新しい単語とか新しいフレーズを覚えられるかもしれないですし、で、お、使えると思ったら自分もね、次にその言い方してみるとかね。そのやっぱり実際に使うこと、話す機会がある単語トピックからやっていくのがおすすめです。それって繰り返し話すことだと練習ができますし、でだんだん慣れてきてスムーズに話せるようになりますしね。で、あとはもう本当にその自分が好きな興味のあるエリアのことですよね。趣味とか好きなことだったらこういろいろ知りたいって思うだろうし、きっと普段あんまり気が乗らない英語の文章を読むのもいつもよりも嫌じゃないかもしれないです、興味のあることなら。私もね、ちょっと自分の興味のある分野、もっと英語頑張ろうってちょうど今思っているところなんですけど、まあその話はね、改めてまたしたいと思うんですが、はい、どうでしょうか。少しでも何かのヒントになれば嬉しいです。本当私の英語まだまだパッパラパーなんですけど、とりあえず話すという一壁は超えたなと思っていて、まあもう5年もいるんですけどね。アメリカに来たばかりで、まあ、もしくは日本にいる方でももちろんいいですし、その辺のこうとりあえず話すっていうことができない、どうしても日本人ってシャイなので間違いを気にしちゃうし、なんて話したらいいか分かんないって言って、こうとりあえず口に出すっていうことができないという方、そういうことでこう悩んでいる方がもしもこのポッドキャスト聞いていらっしゃれば、 なんか私で何か力になれることがあればね、ヘルプしたいと思いますので、まあ、質問なりメッセージなりください。ちょっともうパッパラパー英語ですけど、まあとりあえずその話すっていうことができるようになってきたので、まあ、そこまでの経緯でね、何かお力になれることが私の中でこう経験としてあるかもしれません。はい、まああと英語をだいぶできるようになったよというリスナーの方もね、私はこうやって英語を勉強してきました的なね、体験談をシェアしてくださると嬉しいです。きっと私の役にもすごい立ちますし、英語を勉強してるみんなの他の皆さんの役にも立つと思います。はい、みんなで英語頑張りましょう。
What I miss about Japan?
はい、日本のお店や商品、文化など、私がアメリカ生活、海外生活をしていて恋しいなと思うものをシェアしています。今回お話しする私が恋しいなと思うものはですね、生ビールのジョッキです。そう、居酒屋で飲む生ビールのジョッキね。私は何を隠そう、ビール大好き人間なんですけど、知ってる方もいるかもしれないんですけど、アメリカでもねビールたくさん飲んでます。でアメリカはクラフトビールがすごく盛んで、地ビールみたいなね、いろいろなビールの種類を楽しむことができますし、クラフトビール屋さんとかパブとかももちろんたくさんあるんですが、ジョッキってねあまり見かけないんですよね。ビールだとパイントグラスというグラスに入っていることがよくあるんですが、1パイント500ミリくらいですかね、厳密に言うと、473ミリリットルですね。ちなみにね、アメリカのパイントは473ミリなんですけど、イギリスのパイントは568ミリですね。なんやそりゃって感じですね。こういうね、本当容量計ややこしいやつやめてほしいですよね。まあ、ともかくそのパイントグラスでサーブされることがビールほとんどなので、ジョッキでビールを飲むっていうことがね、アメリカにいるとあまりないんですよね。思いつくね、クラフトビール屋さんで、まあ、1箇所だけありますかね。あるんかいって感じなんですけど。だって、今までも数えきれないくらい私、ビール屋さんアメリカに来てから行ってるんですけど、その中の1つしか思い出さないんですよ。ジョッキで飲むとこ。まあ、もしかすると、わからないです。そのアメリカの中でもイギリス系のね、パブとか、あとはドイツ系のパブとかはもしかしてジョッキでサーブしてるところもあるとは思うんですけど、まあ、私が普段行くアメリカのクラフトビール屋さんではジョッキはとっても珍しいです。でもね、暑い日にさ冷えたビールを飲むって言ったら、もうキンキンに冷えたジョッキにキンキンに冷えたビールを注いでグビって飲むみたいなね、これですよね。なんかビール飲んでるっていう感じしないですか？そういえばジョッキのビールといえばね、私東京の中目黒が日常の行動範囲だったんですけど、昔中目黒にね、大樽っていう大衆居酒屋があるんですよ。そこでね、よく生鯛を飲んでたなっていうのを思い出すんですよね。そう、生中ではなくね、生鯛なんですよ。よくね、女の子2人で行って、まあ、とりあえず生鯛2つくださいっつって注文するの。でそのね、生鯛がね、まあ当たり前なんですけどね、大きいんですよ、ジョッキが。あ、懐かしいな、よく飲んでたなって今思い出しました。店員のおばちゃんにもね、あまりにもいつも私たち生鯛飲むから、あんたたちはね、よくそんな生鯛グビグビ飲むねって言われてたなと思って。懐かしいな、大樽行きたいな。まあね、居酒屋の話始めちゃうとね、もう行きたいお店がありすぎて困っちゃうんですけどね。はい、そう、ジョッキの話だった。そう、ちなみに大ジョッキで飲むときはね、私ジョッキの持ち手を普通に持つんじゃなくて、持ち手のところにね、指をこう親指以外の指を4本ガッて入れて、なんて説明したらいいんですかね、手のひらでジョッキを持つみたいなね、手のひらと親指でジョッキを持つみたいな、わかりますかね皆さん。ザ親父持ちみたいな、そういう持ち方をするんですよ。ふえーうめーみたいなね。どうでもいい話ですね。まあそんな感じで、まあ、ジョッキでビールを飲むことなんてないなってアメリカに来てからずっと思っていたんですけど、 少し前にね、なんとお友達がね、ビールジョッキくれたんですよ。まあ、このポッドキャストのリスナーでもある、まあ、通称おばちゃんなんですけど、知る人ぞ知るね。おばちゃんがね、ある時急に荷物を送ってきてくれて、なんだろうと思って開けたらビールジョッキが2つ入ってたんですよ。で、なんとですね、なんとこの四苦八苦のロゴ入りなのすごくないですか。え、何どうやって作ってくれたのと思って感動したんですけど、めっちゃ可愛いんですよ。こうビールだけじゃなくてね、私日中にお水を飲んだりとか炭酸水を飲んだりする時にもこのジョッキ使ってます。あのおばちゃん、改めてありがとうございます。これ大切に使っています。はい、日本に帰ってね、次居酒屋で思う存分ビールを飲むその日まで、私はおばちゃんからもらったジョッキでね、ここアメリカでおうちビールを楽しみたいと思います。あ、そのジョッキね、あのおいおいインスタグラムに上げておくので、すごく可愛いので皆さん見てみてください。はい、ということで今日はジョッキの話でした。アメリカンライフポッドキャストエピソード77。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、括弧内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本からのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は四苦八苦アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ四苦八苦アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、四苦八苦アメリカンライフで検索してください。はい、ということで本日のポッドキャストはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。